兵庫ラジオカレッジ12月28日放送分、私はピアノパート3、声を出して自由に楽しみましょうです。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の短歌。争いを憂いしその死噛みしめる。イマジンの曲、平和願いて。争いを憂いしその死噛みしめる。イマジンの曲、平和願いて。横田陽子。有史以来戦いが途切れない世界。21世紀になっての悲しい戦争に誰もが驚いたはずです。世界は一つ、人類皆兄弟を願う平和の賛歌、ジョン・レノンのイマジン、今一度かみしめたいですね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジはピアニストでシンガーソングライターの雨宮遥さんのご出演で、私はピアノパート3、声を出して自由に楽しみましょうをお届けします。今朝の講座は本科生対象の単身課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
おはようございます。兵庫ラジオカレッジ、2024年の講座を締めくくりますのはピアニスト雨宮遥です。どうぞよろしくお願いします。今年は皆様にとりましてどんな一年だったでしょうか。とにかく暑かったですね。熱中症にならないように頑張ろうと、たくさん水分を取ったりされたのではないでしょうか。ちなみに冬は大変乾燥いたしますので、夏ほどではないかもしれませんけれども、水分をとって潤いのある生活をいたしましょう。さて、本日のタイトルは私はピアノパート3。雨宮遥の私はピアノという番組をラジオ関西にて毎週土曜日の朝5時から放送しております。ピアノを弾いたりお話をしたりという番組です。ぜひ一度お聞きいただけましたらと思います。本日の兵庫ラジオカレッジはその番組タイトルにちなみまして、私はピアノというタイトルを付けさせていただきました。音楽にまつわるお話をさせていただきます。音楽は聞くのもいいんですけれども、体で感じる、体感する一番の方法は鼻歌でいいですから、声に出して歌っていただくことなんです。俳優さんがセリフを覚えるときに実際に口に出して読んでみるという方も多いそうですけれども、声に出すことでその自分の声を聞いてより記憶に残ったり、感じることができます。今日はもう歯を磨いたとかですね、今日のお薬は飲みましたと口に出して、それを聞いて覚えておくというのも一つの方法です。またストレスや悲しみを感じた時にそっと歌ってみると気持ちがふっと楽になって、張り詰めていた心が変わる時があります。歌の力はすごいですね。ここで自己紹介をさせていただきます。私は神戸出身で、4歳からピアノを始めまして、楽しくも厳しい音楽教育を受けまして、神戸大学の発達科学部という学部で音楽を学びまして、そして兵庫教育大学の大学院の芸術学部で、さらに音楽の歴史など奥深さを勉強しました。神戸新聞カルチャーセンターなどで童謡や唱歌の歌の講座をさせていただいたり、全国各地で様々な時代の 音楽のお話をしたり、歌を歌ったり、歌や映画のピアノ伴奏をしたり、作曲活動を行ったりと、いろいろな形で音楽に触れております。あなたはどんな音楽がお好きですか？それはその音楽との出会いの時の思い出と一緒にとかね、いろいろなものが重なりあってのものだと思いますけれども、音楽というものが遠い昔に生まれてあなたに出会うまでの長い歴史を今日はスーパースピードでお話しさせていただきます。それではさて、音楽はいつからあるのでしょうか？初めから趣味や学問として存在したわけではありません。鳥のさえずりの真似や動物の鳴き声の真似から始まったと言われています。物を叩いて音を出したり、それに合わせて声を出すことで獣が近づいてきているという危険を知らせるなど、身を守るためのものであったと考えられています。一番古い管楽器、笛ですね。動物の骨を使って作られました、ドイツの洞窟から出土したおよそ3万6000年前のものであるということが分かっています。3万6000年前、一体どんな暮らしをしていたのでしょうか？日本でも長野県で石器が作られた跡や火を使った跡が発見されています。そんな時代から人は音を奏でているんですね。その後、世界中で様々な民族の生活や土壌、文化によって音楽が発展してゆきました。それでは、音楽の時間に習いましたクラシック音楽についてのお話なんですけれども、音楽の父、バッハ、1685年生まれ、1700年代の初めに活躍しました。そしてクラシック音楽といえば、モーツァルトやベートーベンが有名ですね。モーツァルトは1756年、ベートーベンは1770年生まれで、共に1700年代の終わりに活躍しました。音楽の長い歴史を考えますと、200〜300年前の人という感じで、ぐっと身近に感じられます。音楽室に飾られた絵を見て、変わった髪型だなぁと思っておりましたけれども、それはモーツァルトが宮廷音楽家としてお勤めをしておりました時の流行のファッションというかね、フォーマルな装いだったんですね。ベートーベンにおいては、こう、ナチュラルな髪型で、初めて貴族のためではなく市民のためにコンサートを開いた人で、直筆の楽譜も残っていますし、引っ越しが趣味だったなど人柄も分かっています。そういうお話を聞くとぐっと身近に感じられますね。さて、一番初めにあなたが聞いた音楽、歌った歌は何でしょうか？ここからは日本のお話です。私たちが使っておりますドレミファソラシドが日本で使われるようになったのはいつ頃でしょうか？ドレミファソラシドが登場する以前の日本の音楽は、三味線や琴、太鼓など和楽器で奏でられる音楽で、音の名前もドレミではなくイロハで表現されていました。イチョウチョとかロチョウチョとかハチョウチョとか今でも言いますね。それはイロハが今も使われているね、名残なんです。ズバリ、ドレミが日本にやってきたのは黒船と共にやってきました。明治時代の幕開けとともに日本も国際化を目指しまして、これからの音楽は西洋音楽だということで、オーケストラや楽団が作られまして、海外からのお客様を行進曲などでおもてなしするようになりました。鹿鳴館ではオーケストラの演奏によるダンスも踊られました。 新しい時代を生きる子どもたちには西洋音楽を教育しなければと、海外から例えば蛍の光とか蝶々とか仰げば尊しが取り入れられたのです。ここ150年くらいの出来事なんですね。それでは音楽の中身についてお話をしましょう。音楽には明るい曲調の楽しい曲、暗い曲調の悲しい曲、大きく分けますと2つになります。ある時ない時というテレビ CM がありますけれども、あんな感じですね。それではまず楽しい曲をお聴きいただきましょう。この曲、お風呂が沸きましたでおなじみのオースティン作曲、人形の夢と目覚めです。この曲はテオドール・オースティンが作りました曲で、1862年に発表されました。お人形が踊る楽しい様子を思い浮かべることができる曲です。それでは聴いてください。楽しい曲を聴いていただきました。続いて悲しい曲を代表しまして、1897年にヘンデルが発表しました舞曲パッサカリアをお聴きください。Thank you. 悲しい曲と楽しい曲聴いていただきました。何が違うのでしょうか。初めに聴いていただいた楽しい曲は蝶々の曲です。続いて聴いていただいた悲しい曲は短調の曲です。蝶々と短調、英語で言いますとメジャーとマイナーです。メジャーリーグとマイナーリーグと一緒ですね。長い調べと書く蝶々は楽しい音階、ドレミファソラシド。短い調べと書く短調はドレミファソラシドの下から三つ目のドレミのミの音を半音下げます。ドレミファソラシド、この音の階段のことを音と階段の階を取りまして音階と呼びます。登ってみましょう、ドレミファソラシド。下ってみましょう、ドシラソファミレド。この音階の下から3番目の音、これを半音下げるだけで悲しい曲になるんですね。わかりやすい曲でお聴きいただきたいと思います。ドレミで始まるポポポのハトポッポの曲を聴いていただきましょう。このポッポッポの3つ目の部分をよく聴いてください。聞いていただけましたでしょうかね。他の音は全く同じなんですけれどもね、このたった一つの音を半音下げるだけで悲しい曲になるんですね。メロディー旋律には楽しいものと悲しいものがあるということを感じていただけましたらと思います。この音の階段、音階はいつからあるのかちょっと考えてみますと、実はですね、もともと日本に存在していた音階は四な抜き音階と言いまして、ドレミファ四つ目の音とファソラシ七つ目の音がないドレミソラといった五つの音を行ったり来たりして作られていました。桜もそうですね。では聞いてください。このような日本のメロディーは明治時代になって 西洋音楽の導入とともに徐々に変わっていきます。その後日本で作られた小学唱歌は明治12年に作成され、日本初の教科書、音楽の教科書として出版されました。隅田川や富士の山が含まれています。そしてレコードが日本でも1900年頃に録音されるようになり、1925年からはラジオの放送が始まり、流行歌が生まれ、音楽が広がっていきます。私たちが今耳にしている歌謡曲やフォークソング、 J-POP はここから派生しているものなのですね。さて冒頭に、音楽を感じるには鼻歌でもいいですから声を出すのがいいですよというお話をしました。むしろ声を出すのに鼻歌はとっても大切なんです。声のお話をいたしましょう。声は声の帯と書く声帯が肺から上がってきました空気に振動して口から出ていきます。声帯は喉の中心にある器官で、二つの小さい扉のようなひだが細かく振動しているんですが、あと1秒の声を出すのに男性はおよそ100回、女性はおよそ250回振動しているそうです。先ほどからお話を続けていますので、何度振動しているのかもう数えきれませんけれども、声帯はとっても忙しく動いているんですね。さて1920年代はレコードやラジオが誕生、そして1930年代は映画が無声映画からトーキーになりまして、映画の主題歌が流行するようになりました。その後時代は進んで、1950年代になりますと石原裕次郎さんのような映画の主人公が主題歌を歌う映画スターが誕生し、その後テレビが登場して様々なジャンルの音楽が流れ、自ら曲を作り歌うシンガーソングライターが登場し、名曲がたくさん生まれました。音楽を聴く方法も変わってきていますね。レコードから CD、 そしてデータへ。平成の時代は5分ぐらいの長い曲が流行りましたが、最近はSNS の影響で2分台の短い曲がまた多いなぁなんて感じています。時代の流れによって様々な名曲が生まれます。どうぞお気に入りの音楽を生活に取り入れてくださいね。お聴きいただきました私はピアノ、いかがでしたでしょうか。ぜひ毎週土曜日の朝5時放送の天宮遥の私はピアノもお聞きください。ラジコのタイムフリーなどでいつでもお好きな時間に聞いていただくことができます。天宮遥でした。今日はありがとうございました。
今年最後の講座は天宮遥先生に私はピアノパート3と題してお話をしていただきました。先生は神戸生まれで、現在はピアニスト、シンガーソングライターのほか、ラジオのパーソナリティや100年前の無声映画を上映しながら、ピアノの即興演奏で登場人物の動きや表情を表し、現代のエンターテイメントとして蘇らせるというサイレント映画伴奏ピアニストという貴重な活動も続けておられます。ラジオカレッジには3回目のご登場で、毎回音楽の歴史や魅力を楽しく伝えてくださいます。今回はわずかな音階の違いで曲調が大きく変わることをピアノ演奏を交えて教えていただきました。このように歌や楽器演奏など音楽が身近にあると、暮らしに潤いが生まれ心が豊かになりますね。講座の最後に紹介されたオリジナルアルバム Life is Beautiful は、優しいメロディーで聴く人の心を癒す素敵なピアノ曲集で、ラジオ関西のホームページからお求めになることができます。また天宮さんのホームページでは今後の公演予定も紹介されていますので、 サイレント映画の伴奏など興味のある方は足を運んではいかがでしょうか。それでは今朝はこれで失礼します。来年の講座は1月4日からスタートします。皆様ご健康で良い年をお迎えください。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は私はピアノパート3、声を出して自由に楽しみましょうを兵庫ラジオカレッジの岡林茂樹楽科主任の案内でお届けしました。来週は知事年頭の挨拶および学生参加番組語り継ぐ阪神淡路大震災30年の1回目を予定しています。それでは良いお年を。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。